ち戦闘態勢 .com。 はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤ぽん、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というこの4人でまたやってまいりましたよ。感染拡大ということでね、今絶賛拡大中で、
拡大中
でどうですかね、
うんうん、久しぶりにクレーム王子からクレームいただきクレームの電話ビシッといただきまして、
あ、そうですか、
来たか、何回か前に心霊スポットの話をしたでしょ。
はいはいはい、
で市川の方にあるって言って、
はいはいはい、
ほら誰かがさ、はい、あ、じゃあいいのを呼んだらっつって、うんうん、あいつすぐうるせえから来ないかもしれないぞなみたいなことをちょっと言ったじゃないですか。じゃあまあクレーム王子から僕に電話かかってきまして、僕のことをね、そうやってこう心霊スポットに行かないキャラみたいなのを勝手につけるのをやめてくれた。じゃあ、あれだ、みんなで一緒に行くっつったら、いいの来るかっつったら、行きませんと。じゃあ、いいじゃねえかよ。もうどうでもいいじゃねえか、来ねえんだったら別にみたいなさ。
全国的には知られたくないってこと。
ああ、全国的には知られたくないという、心霊スポット嫌だという来ないだろって。
じゃあどんなキャラがいいのかね。何でもチャレンジキャラみたいなのがいいのかね。果敢に挑戦する。
あと でっかい看板にさ、点打つのにさ、いいのを黒ずみ、ま、真っ黒にしといて、ね、クレーンからバーンと持ち当たるみたいな、
轟二郎系、
轟二郎系がそういうキャラで、
チャレンジボーイね、
チャレンジボーイでね、
チャレンジボーイ、
そう
そういうキャラがいいのかな。
わざと人間取り込んでさ、一番ひどい装備で飛び出てみるみたいな、池に落ちるだけみたいなやつ、チャレンジボーイキャラでいきましょうか、
じゃあね、
なんか無茶なことあったら、じゃあ犬君よろしくみたいな、
まあそういうキャラつけられるのが嫌なんだ
けど、そういうキャラ勝手にいないところでそういう話をされるのが嫌
なんだ。また電話来るんじゃ
ない、また電話来る
よ。どんなキャラでもダメなんだな。
どんなキャラでもダメなんだな。
映画の賞を受賞したりするときにさ、それじゃあ飯野さん得意のあのコーラ一気飲みお願いします
みんなっちゃうからね。
でもそれはいいかもしれないよ。
まあそれはインパクトあってね。
ね、逆にキャラつけた方がいいと思う。
キャラつけいいと思うよ、ね。コーラ、そうだ。飯野君今後もし賞とか取ることもあるでしょうから、俺じゃコーラの一気飲みやりますっつっても、
T シャツバーン破いて、
バーン破いて、
マッスルマッスルって言いながら、
コーラの一気飲み
で、ね、絶対あれですよ、絶対あれ、それ見たいがために票をね、一票入れちゃう、
一票入れるかもしれない、
うん、
いいのが何かやるって、
山田洋次なんか絶対入れちゃう、山田
洋次がやるんだ、山田洋次がそのこと知ってるって相当有名で、相当だよ、相当なキャラ付けだよ、
それまでちょっと根付かせてね、
根付かせていただくとね。必ず T シャツをビリッと破いてゴールの一気をやって、ありがとうございます表彰状を受け取るってさ、みんな大喝采ですよ。最初はみんな引きます、うん、何してんだろうとか、それ2回3回繰り返せば、またやってるみたいな、そうこれゴリ押しですから、こういうのは飯野君、それでどうだろうか、ね、新しいキャラで一つ、それはでもすごくいいアイディアだ
ね。
普通に受け取れる全然いいよ。吉永小百合が賞くれても、吉永小百合前でピリッと破いて、いっけって一気にね。
そう
ありがとうございますみたいな。吉永小百合どういう顔するか、それでね。あと記念撮影するときは必ず裸の
最後裸になってる、
最後裸になってる
いつの間にかみたいない
つの間にかって言ってこうやってお盆でこうやって持ってくる、そう芸能人の人とかも来てんのに、あいつ裸でこうお盆でこうやって症状がなんか
あ、いいね、
そうですね、
いいかもしれないよ。
いつの間にか裸になって
る。裸になってるっていうさ、そうそうそうそう。
最初から裸じゃなくてね。
これ今はいいけどさ、あいつもうちょっと年取って筋肉落ちてきたりするとさ、やりたくないだろうな。そしたら逆にな。おじいちゃんになってもやってますね。
で、いいのが、賞を取った時の症状はすごいちっちゃいんですよ。
そう、必ず必ずちっちゃいって。いいの君専用専用でって。そうそう、もうそうするともうグランプリ取るのはいいのだって初めて
向こう
も分かってるってことだからね。頑張ってください。
そんな感じでね。
こんな感じで
キャラつけた方がいいという。
キャラつけた方がいいと思います。そう。裸キャラでどうぞ。いや、じゃあ実は鬼滅の刃見てきました。
おー、はい、どうですか。どうですか。
みんながいけいけ言うからさ、どうよ、そんないいもんかなと思って。見た、うちの聞
いてる。見てない、まだ。
まあ、見てないんだ。じゃあ、見たら感想言った方がいいんじゃねえかなと思う。でも、話は知ってんだろ。
話は知ってるよ。漫画読んでるし、アニメも見たし、最終巻はまだ見てないけど。
俺も1巻、2巻、3巻ぐらいまで読んでやめて、映画見てきたけど、あれやっぱファン向けだよね。
ん？
ファン向けだなと思った。鬼滅の刃好きな人たち向けの話なんだなと思った。
ああ
、死生観みたいなものはちょっと違うんだよ。
何と違うの？
いや、俺の普通の感覚の倫理観みたいなものと、やっぱ子供は最初の墓参りのシーンから始まるんだけど、いや、お前そんなこと、つまり鬼殺隊の大使の人たちの墓がバーって並んでるところをさ、スポンサーの人がさ、お墓参りしてるところ始まるんだけど、そんなことするより前に、相手は吸血鬼でデイウォーカーじゃないんだから、昼間探す舞台作れよみたいなさ、とか思うわけですよ、こっちは。もうちょっとあと一本ところで、鬼のボスさ倒せそうになるのね。でパーッと光がこう、朝日が昇ってきてさ、主人公たちがわーって近寄れない。いや、近寄れなくていいから、刀で光を集めてさ、太陽光線当ててやれよって思うんだけど、それもないし、そういうところは必要ないんだよ。だから多分ね、ファン向けの人の向けの映画だと思うから、そういうところでちょっとんって思うところは、でそこでちょっと乗れなかったけど、でも面白いかどうなんかというと、飽きずにずっと見てたという感じで。
なるほどね。
何分？2時間ぐらい？
140分もそこら
じゃない。そんなに？
いや、2時間超えてんの？
いや、2時間超えてんの。140分だよ。
140分でしたら2時間超えてんじゃん。1時間40分
ぐらい。ぐらいだと思いますよ。でももう飽きずに割とふわーっと見えたし、よく動くアニメだなと思って。それは本当によく動くアニメ。
それまでのアニメを見てなくても分かるような映画になってるわけ。
分かんない
よ。一本の映画として。
1、2、3巻ぐらいまで俺読んでるから。
でもそれなんとなく設定は分かってるみたいな。
まあなんとなく。
じゃあそれだけ一本で見てもあんまり分かんないと。
いや、でももう
映画として
シャットアウトしてでも大体話は入ってる。
話は分かる。
でそのレベルで多分見に行っても十分。ただ主人公たちが泣くから、こっちが泣く前にバンバンうわーんうわーんって泣くから
冷める。
そこでこうちょっと、どうだろう、俺はそこで泣く人は泣くんだろうけど、鬼滅の刃もともと好きだったら、そんなん別に、綺麗だな、なんか絵が綺麗だなと思っては見てられるけど、テレビ版どうなの？やっぱりグッとくる？
あ、面白いですよ。
うん、
面白いですよ。
あれさ、なんで吸血鬼じゃなくて鬼っていうのはさ、設定として昼間は、なんかこう人間に見えないの？
そのあたりはね、描かれてないんだよね、全くね。
あ、
多分俺が見落としてなければだけど、昼間は何してる、例えばドラキュラみたいに棺桶に入ってるとか。
そうだとすれば、昼間探す舞台を作ればいいじゃない、
その描写は言われてみれば、ないね。
それまで気になっちゃったの、俺。
あるのかな、俺が忘れてたりするだけかな。多分あってもちょっとしたあれだと思うよ。
あ、そう、いや、昼間が一番さ、日中はこっちの方が全然有利なんだから、その時に策定、もう要するに1対1の勝負とかどうでもいいわけだからさ、その時に策定して、 やっちゃうのが一番有利じゃない、うんうん、で主人公はこの鬼滅の映画の映画版の中で、うん、こっちは夜に必ず戦ってんだぞみたいなこと言うんだけど、うんうんうん、必要あるかなそれってちょっと思っちゃう、
まあ、そこはあれじゃないのやっぱり相手と対等に戦うみたいな、
いやいやいやいやいや、
相手の土俵でたかや戦ってこそ男みたいな、
そういや男とか言ってる場合じゃない、ある種の自衛なんだから
分かりますけど、
そうそうそう勝たなきゃいけないからこっちは
分かりますけどね、うん、それはなんかな、俺はちょっと見落としてんのかもしれないけどね、うんう
ん、いやまあ個人的な動機でね、その鬼を、うん、対する隊に皆さん入ってらっしゃるんでしょうけど、うん、もうちょっとちゃんとって、まあ、そう思っちゃうのが多分、うん、あのファンじゃないからなんだよね、
うんうん、そうね、
ファンであれば、うん、そんな描写いらないんで多分、うんうん、俺引いて見てるからさ、うん、ね、話もう夢だろしてたんだけど、煉獄さんがさ、うん、煉獄さんっていうそのリーダーがさ、うんうんうん、列車ごとこう乗っ取られて大変なことになってるのを身を挺して乗客を助けて、自分の主人公たちが後輩なんだけど、これを助けてやるわけ、うんうんうん、で主人公たちの後輩が助けられるっていう描写はあるんだけども、あの列車の中の人たちのさ、煉獄さんの活躍で命拾いをして、それで煉獄さんがのことたちも全く知らないで助かった後、よかったよかったってやってるシーンがないんだよ、
うんうんうん、
全然、うんうん、これもしあったら俺、うん、その場で泣いて多分、うん、転んじゃったと思うんだけど
確か、ま、確かに漫画にもなかった、
なかったんだ、
う
ん、
確かなかったと思う、
どっちかというと主人公たちの戦いがメインで、うん、その人たちが助かって、しかもその人たち助かって、うん、お父さんお母さん助かってよかったねって言ってる人たちが、うん、その鬼殺隊とかのことを知らない、うん、煉獄さんのことも知らずにやってるって、うん、でも煉獄さんとしてはやることはやったと思って、うん、あのね、天に召されていくみたいな描写があればさ、うん、これはもうあんたそれは俺悪口、鬼滅の刃の悪口許さねえみたいな感じになっちゃったけど一切ないんだ、うんうん、だからあの引いて見てない感じがするんだよね、すごく、うん、あくまでも主人公たち、かまど炭治郎君とか、うん、そういう人たちのあの目線の話になってるんで、うん、でもまあテレビ版見てるんだったら楽しめるんじゃない、やっぱり綺麗だし、
うんうんうん、
絵は、うん、あんまり、まあ、俺が言ったのは今日のだから昼間の回ぐらいだから、うん、そんなにはいなかったかな、うんうん、まあ、そろそろ
そろそろ、
うん、
そろそろか、
まだある席は一個分け、
いや全然全然、
あもう
違
う、
全然全然、
その代わりあれでしょ、あの食べ物売ってないんだよね、うん、
そうそう、ああ食べ物売ってなかったね、
とかね、
うん、大変だな映画もな、
あじゃあマスクして見てる、
ま
あ、
うん、そうそうそうそう、う
ん、マスクはもちろんしてる、
鬼滅の刃といえばね、
うん、
俺アメリカでも人気って言うじゃないですか、うん、はいはい、翻訳も漫画の翻訳版も出てて、
あ
で言うからそれでアマゾンでこうなんか英語版ってどんなんだろうと思ってさ、でアマゾンで売ってるのよ英語版もね、
うん、
あ売ってんだと思って試し読みしてみたら、俺は読んでるからかもしれないけど、あ結構わかるのよ、うん、英語が、あこれ英語の勉強にいいかもしれないなと思ってさ、はい、英会話、はい、会話のさ英会話の勉強にいいかもしれないなと思って、うん、ちょっと買って読んでみようと思ってさ、うん、一冊さ、うん、でも途中でもまあ全部読んでるから、うん、途中でもいいやと思ってさ、うん、五感が結構盛り上がるところだから、うん、五感買おうと思ってさ、うん、お探して、うん、デーモンスレイヤーっていう、英語の名前なんで、うん、デーモンスレイヤー5って書いて、うん、検索してさ、うん、Amazon でさ、うん、あったあったっつってポーンって押してさ、でああじゃあ待とうかなと思って今日届きました、
うん、
ね、
うん、
開けました、うん、ね、デーモンスレイヤー5書いてあります、あどんなのかな、中見たらノートノートでした
グッズだ
グッズ
グッズ、表紙は表紙
ファン向けのグッズ、それでマジかよと思って、
五感の表紙のノート
ノート、マジかよと思って、あの注文履歴見て、でバーってあこれかこれだっつってこう見てみたら、これはノートです。気をつけてねっていうレビューが載ってる。ギャー、ギャー。
まあそれはうちの君に漫画描けっていう
1080円だよ
結構高い
高くない
高いね
いやペーパーバッグでそのぐらいだったら普通と思ってさ買ったらさノートだよ
まあしょうがないそれこう描くしかないねうちの方が漫画描けってこと
勘弁してよと思ったペロペロケーセンが打ってやったケーセンが引いてんのヒャーなんつって唖然としたアマゾンで久しぶりにやっちゃったよ。本当にちゃんと読まないとね。
本当にちゃんと読まないと英語のコミックだと思って買ったらドイツ語だってことあったら、まあグラフィックだからいいけどドイツ語かみたいなさ、なんかやけに安いなと思ったのよ。ドイツ語かみたいな。じゃあ人生相談いきます。
パクリ人生相談コーデーパクということでね、
ご苦労さんです、
毎回毎回こんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー。今回の相談者はこちら。付き合いたての彼女について。男性20代、顔がありくいですということでね、付き合って2ヶ月、彼女から家に呼ばれ泊まりに行きました。4日泊まって光熱費請求されました。やたらめったら使ってないんですが、払うべきですか？どうですかね。
それね、彼女なのまず。
いやでも家に呼ばれてちょうど光熱費払えなくて困ってたのかな。もしかしたら。
それはあるかもしれない。
あるかもしれない。
ありえる。
光熱費？
光熱費ってどうやって計算するのだって、しかも、30で割るとかそういうこと？
風呂代、30で割るの？
割って4日分みたいな。
4日分のあれでしょ、
だからマジで、
話としてはすごい面白いけどね、
面白いけど、ありえるかね。
どうだろうね。一人暮らしで大体月いくらだ？いくら？
まあ、でも1万いかないね。
いかない、
安いよ、安い、絶対安い、8000。
じゃあ別にそれぐらいだったら、
8000、
いやだって彼氏のところに彼女が泊まりに来ることってあるでしょ。で4日間泊まったから4日間、
8000円で
30で割ると、
まあ9000円としても
300円、
1日300円、4日です、1200円。まあ1200円だったらまあまあ別に
いい。
でもまあまあ量、お金自体はそんなにまあ負担にはなんないけど、
でもさ、光熱費って2人で使ってるわけでしょ。
うんうん、まあそうだね。まあまあまあ、割る2として、割る2で600円、光熱費600円、まあまあまあまあ600円だったらいいかなとは思うけど、でもそういう彼女とこれから付き合っていくのかって考えるとちょっと考えちゃうよね。
なかなか面白い。
わかんない、600円じゃないかもしんないよ、光熱費5000円みたいなこと言ってるかもしんないよね。
まあそしたら4日間やりっぱだったんだから、まあ5000円だと安いもんだと思って、まあ5000円払ったらじゃ4日間いさせてくれるんだからさ、別の彼女は見っけでさ、押さえとけばそれ、
ああキープで、キープ君、
なるほど、
だってもうその時点でだってもう将来はないじゃない。
まあ、
そういうこと言ってる時点でもう将来はないじゃない。一緒に飲み食いしましたと、ほんでまあおごってくれぐらいはいいですよね。えそこまでさ、あのビシッとやられるとなると、今後一緒に生活しようみたいな話がもし出てきた場合ね、将来がとかってなった場合に、この人やめないよ、
うん、
だってもう家でそういう
一回そういうのね、一回そういうので払っちゃったりして、そういうものだと思っちゃう、ね、
家でそういうしつけをされてる人は、この人、お父さんお母さんもそういう様子を見てるんですよ、だからそれなんだから、でもあの悪意でやってるんだったら可愛いもんです逆に、ね、あのお父さんお母さんがそういうふうな、お父さんとお母さんで何もかもイーブンで、細かくやってたから私もそうしたいっていう人であれば治んないから、これは。でもそこで引いてる時点であなたはお付き合いできないので、だからもう4日間丸っぽセックスして5000円だったら安いもんだと思って、まあ、あの別のちゃんとした彼女を探してもいいんじゃないですかと。
多分この人のね、家族のね、 た時お父さんお母さんの話してたけど、例えば親戚のおじさんが泊まりに来た時に、うん、帰る時にあじゃあお母さんがじゃあおじさんじゃ あ, のじゃあこれ4日間の光熱費ですとかって
言って、うん、いやそうだよ、そうそうそうそう、冗談の意味で俺、ね、あのそういうことやってるところあると思うから、うんうんうんうん、それはだからきちんとそういうところは身内は身内だけどきちんとそういうところしなきゃいけないっていうルールでしょ。
じゃあもう一個いきましょうかね。はい、はいはい、女友達、女性40代田代雅子って私の女友達30代が毎回同じ話をします。週一のペースで会う友達のことなのですが、昔の思い出話、家族の話、ペットの話、共通の知人の話などについて何回も同じ話をしてきます。ちなみに私の母も何回も同じ話をするタイプです。どちらも認知症とかではないです。私もそれ前も聞いたよとか言えないタイプなので黙って聞いているのですが、なぜ何回も同じ話をするのでしょうか。
これ簡単だよね。これ簡単でしょ。前聞いたよって言わないからでしょ。そ
う、別に言えばいいのにね。
この人は目、うん、
別に言えばいいのにね。
まあ、言うと話の腰を折るって気を使ってないの。
でも何回もだよ。まあ3回までだね。
3回
までだ
ね。
4回目は言うよ俺さすがに。
言うし大丈夫って言うよ。
いやでもさ、これ俺たち10年やってるじゃないですか、うんうんうん、ね、うん、同じ話してると思いますよ。
それはあると思うよ。俺も市村がなんか話エピソード話してるときに、これ多分前にも言ってなって思いながら聞いてるから、うん、でもまあまあまあまあまあ、言ってると思いますけど、でも、その場合はいいんですよ。
いいの？
うん、その場合はいいの。うん、多分そんなに頻繁じゃないでしょ多分。
と思うけど。
1年前の話をもう1回してるぐらいでしょ。これを毎回毎回この人は。週1とかで毎回毎回言われてるんだと思うよ多分。
だから内容が、
うん、多分聞いてる、うちのポッドキャストだと、ああまあまあまあまあまあ再放送聞いてるかなみたいな感じになるだけで、覚えてたらね、まあ、前にも聞いたなみたいな、再放送かなみたいな感じで感覚で捉えたボケてんなみたいな、市村ボケてやがんなみたいな、
なんで俺だけにフィーチャーされるのか分かんないんですけどね。
言ってる感じだと思うけど、はい、1年にまあ1回
1回
ぐらいのことだと思うから、うん、まあ2年に1回ですよ多分、うん、週1とかだと週1 または1ヶ月に1回同じ話を聞かされるとなると、やっぱ3回までだよねやっぱね、うん、
あのね、うん、俺あの去年からまあクラス会とかやってさ、うん、その後の飲み会とか、うんまあ、その前からの飲み会とかってあんなって、うん、そのクラスをまとめてくれるやつがいるんですよ、うんうん、でね4回ぐらい結局飲んでんのだと思う。クラス会も含めて4回ぐらい飲んでるんだと思うんだけど、高校の時にさ、あのみんなでさ一人のやつさ、こ、あのうち柔道 の授業っていう、うんうんうん、柔道の授業の専門の授業があったから、はいはいはい、みんなでさ柔道着来てる時にさ一人のやつあのスマほら待ってあるじゃん、
はいはい、
ガラッと巻いてさ、イエーイってどんどんって乗ったのね、うん、そいつが乗った瞬間に中のやつがギャーって叫んで、開けてみたら手が変な方向に曲がっちゃったのがあって、
危ないね、
それで結局骨折しちゃったんだけどさ、でまあとどめさせたのあれ俺だったなっていう話を、うん、主催するやつがもう4回とも言うんですよ
、はい、飲むたびに
飲むたびに、
はいはい、
でこれ俺さ、うん、どうして同じ話をするのかなと、うんうん、メンツも同じだし、うんうん、必ず同じ話をするんだよね、うんうんうん、ボケてんのかね。もう一つ、うん、あんまり興味がないのかなと思う、なんだろう、メンツそのものが入れ替わってるかどうかっていうことに関して興味がないのかな、なんで。いや俺も言わない
よ。それかその人はあれなの、割と友達多いタイプ。
多い、
うん、だから鉄板ネタ、自分の鉄板ネタとしてあって、
もうクラス会だったら絶対受けなんです
よ、うんうん、それが鉄板ネタになってんだよね、うん、それで友達いっぱいいるから、うん、誰に話したか覚えてないんですよ、うん、多分 で毎回毎回話してるからもう誰が聞いてて誰がもう多分みんな知ってることだと思うんだけど、聞いてる何回も聞いてる話だと思うんだけど、多分友達多い人に多いんじゃねえかなって気はするね。多分自分の鉄板ネタをもう誰に話したかを分かんなくなって、
あ必ずのあると必ずやるけどねそれね。まあ好きだな、まあまあ、あの高校時代のエピソードとしてはさ、まあもう折れちゃった本人も本人来ててゲラゲラ笑ってるから、うんうん、笑い話だからいいんだけど、
それかもうエピソードがそれしかないの相当もう話のネタとして持ってる、エピソードとしてはそれしかないのか、
少ねえのかな、うん、高校の時の思い、みんなとの思い出っていうのはそれしかないの、
ど
う
する？俺もそんな言われると高校時代の話すエピソードってないよ。
いや誰が何したとかさ、お前があ
んまりねえよ、
ラブレター書いて振られた時に落ち込んできてとか、うん、あるでしょ、うん、
あんまりね、もうディテールが薄れてるから、
できちゃってるのかもしれない
ですね。まあ実際にこう
強烈にディテールまで話せるっていうエピソードがもうなくなってきちゃってる、
ね、あそれ強烈っちゃ強烈だったと思う、うんうん、クラス中みんな待つ本だったら、うんうん、
多分それだと思うんだよね。やっぱでも何歳だ、30代か、
友達多いか、うん、あるいはよっぽどその家族、自分の相手の人がね、自分の家族とかさ、うん、ペットのこととかに興味が向いちゃってるのか、うん、だから一つだけ思うのは、うん、このお友達に関して、うん、あまり自由してないんじゃないかなっていうことよ、うん、
それはあるかもしれないね、
うん、それがだからちょっと感じられるからムカつくんじゃない、うんうん、そんな毎回毎回違う話することはないけどさ、うんうん、
まあ、大体ね、印象に残ってる友達に何と何の話したかっていうのはまあ分かるよね、
分かると思うけどな、
なんか大体そういうの話、同じ話しがちなのは印象の薄い相手に話す時かもしれないね。でもね、誰でも
でもね、去年、まあ、今年はもうそんなこと絶対ないと思うけど、うん、去年あたり忘年会に呼ばれる機会結構あったんですよ、はいはい、あんたたちのにも、うん、ほら呼んでいただいたし、うん、私も、うんもうね、1週間のうち何度も行ってたりすると、うん、メンツもかぶってくるし、うん、でほら面白いこと言おうと思うからさ、行ってて笑ってくれてんだけどみんな、あれ俺これ昨日も行ったなみたいな、しかも同じメンツいるぞとかっていう時はね、うん、あまりに繰り返してるともう疲れてきちゃって、うん、ありました、うん、それは。しかもだからしょうがないから、まあ、3年ぐらい前の話を今年経験したみたいな話でこうぶり返しやったりすることあるから、うん、
そういう時はどうなんだろうね、言ってほしい、もうそれ聞いたよみたいなこと
を、いや
どっちがいい、
もうだから流れだからね、うんああ
うん、どっちがいいかね、話してる方としては。
いやでも結構
内心ニヤニヤ笑ってるのがいいのか、
あでもねちょっと
こいつまた話してるよって、
それは恥ずかしいんだけど、さんとそのアシスタントの人たちとかいるような場で、アシスタントの人たちって20代10代だったりする若い人たちなんだね、うんうん、そうすると言われて恥ずかしいよね、言えないだろうし向こうもさ、だからこっちも調子に乗ってペラペラやってるっていう、石野さん前も言いましたよその話みたいな、うん、言えねえだろうな、なんかなんかダサいなと思って、そしたら、うんうん、一応あの忘年会に行くときには多少自分らで検証はしてます、あの詰まってくると、
まあまあまあちょっと一回言って前も聞いたよみたいな言い方じゃなくてさ、うん、なんかあーはーはーはーそれねみたいな、
それなんとだから先回りしてちょっと言っちゃうん
だよ、
言
っちゃう
ね、犬の話だったら、はいはいはい、それなんとかちゃんがどうこうしたってことじゃないですか、
う
ん、みたいな
さ、逆に同じ話を先に言ってあげるとかさ、
うん、そうそうそう
そ
うそうそう
そうそうそうそうあってさみたいなさ、うんう
ん、なるほど、うん、
話題なんてそんなにないって
逆に言うの、ないないないないないないよ、俺らだってね、だいたいあいつの悪口言ってるだけだろ同じ話を、
ああそうね、だいたい人の悪口その場に
ない、同じあいつがあの時さみたいな
そう
ああそれかみたいな、
それかだから不思議なもんでさ何度こすっても面白いよ、ね、何度こすっても楽しめる悪口の味ですよ、俺
そうね、
そうそれだともうお前その悪口前も言ったぞ、
誰も言わないね、誰も確かに言わない、
そういえばみたいなさ
よっ来たねみたいな
さあ来たってやりますかっつってバリエーション会でさそうそうそうそうあいつだったりしてないのにちょっと作ってまた笑うって本人そんなことしてない
んですよ落語みたいに何度聞いても面白い
わ落語ですよ
そうそうそうそうなんかバリエーションができてくるよね
そういえばこんちゃんこやつについての意見聞いてるからちょっと教えてくれみたいなまたこう出てくる
違う話になってたりするからね話してるうちにどんどん変わっていくからね
ああいやー悪口だと楽しいんだけど ねなかなか悪口で灰になるって人もいるのは世間一般じゃんねタブーですから
確かにある特定の人の悪口は盛り上がるよね
盛り上がるからね
映画どうですかデンデンコーデンどうですかデンどうですかデンどうですかデン令和ということでね、うん毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー今回の映画はスマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼イエーイイエーイイエーイイエーイということでね第2回ということでねこれねスマホを落としただけなのにの続編ね志賀明の同名ミステリー小説を映画化し北川景子で主演でヒットしたサスペンススマホを落としただけなのにの続編ということでね中田秀夫監督が再びメガホンを取り前作に登場した千葉雄大演じるトラウマを抱えた刑事加賀谷を主人公にあの連続殺人事件から数ヶ月後の新たな事件が描かれるということでね長い黒髪の女性ばかりが狙われた連続殺人事件の解決から数ヶ月後同じ現場から新たな身元不明の死体が発見された捜査に当たる刑事加賀谷はかつて自分が逮捕した連続殺人鬼浦野の元へ向かう獄中にいる浦野が口にしたのは浦野が死と仰ぐ M というダークウェブ上に存在する謎の人物だった一方その頃加賀谷の恋人である実りに謎の男の影が迫っていた前作に引き続き浦野役を成田凌が演じ乃木坂46の白石麻衣が新たなヒロインの実りに扮するほか井浦新ら共演前作の主役カップルを演じた北川景子と田中圭も特別出演ですということで、
はい、いいところ、はい、予告編をまずパッと YouTube でまあ決まった時にその辺の色に見て犯人誰だろうもう全然話も分かんないでしょ犯人誰だろうとでどうも男だって言ってるっぽい予告編の中ではね男だって言ってるっぽいそれからこの間の前のやつだとなんか仲良さそうないい人っぽいやつが犯人だということで俺はね主人公の、うん、ヒロインの白石さんのお友達いたじゃん、うんうん、女の子
あ、はいはいはい、はい、
同僚のね、うんうん、これだろうと思って剣道つけたんですよよし
と男だってさっき言ってい
やいや男だってミスいや言ってるからよ
僕ミスリー
だ
ね、うんうん、
よしなるほどよしと思って、うん、見てですね、うん、外れてね、うん、がっかりしました
なるほどそれが良かった
ちょっとね良かった俺ああやられたなみたいなさ
映画の可能性がまだあるなと
そう
自分のね
よしと思って、うん、やっぱね舐めたらいかんってことですよっていうことが分かってちょっと一発かまされてね、うん、嬉しかったです、うん、はい。
僕いいところは結構お笑い芸人の人が出てて、う
ん、あの飯尾さん
飯尾さん飯尾さん飯尾ずんの飯尾
ずんの飯尾さんとあと誰ですか
あとね例の
原田泰造とか出て
る原田泰造気づかなかったの
原田泰造
原田泰造出てあとあれだよ
パンツ一丁の人
パンツ一丁というかノーパンの人ね
100セントで、うん、あと、ね、もう一人はね
アルコ&ピース
アルコ&ピース
アルピーね
アルピーのあのね
そうか
だからこうなんかお笑いの人重宝されてんなみたいなねしかもなんかアルコ&ピースみたいなところを使うあたりなんか渋いなとか思いながらね見てっていうふうに見てました
で全員達者よね
そう
ね、うん、笑いさえうまいよね、うん、芝居がね、う
んうん、俺はねもう2週間ぐらいかな 2,3 週間前から飯野くんに影響されて、うん、 フィットネスに通い始めたんですよ。はいはいはい、俺も筋肉もりもりになってやろうと思ってさ、うん、嘘だけど、で、時間がなかったから、前回からやあの気づいてくれないから言うけど、iPhone の12を買ったんですね、で、ルームランナーで歩きながらこう見てるんですね、iPhone で、スマホを落としただけなのに2、2時間、こうルームランナーで、あー結構見れるねなんつって、時間楽しくやれるなと思ってさ、で、2時間見て、バッテリー見たら残り 85% も残ってんのよ。おーすごくね、
iPhone12 はすごい。
じゃあさ、そのさ、この見てる間中ずっと歩いてられたの？
あ、歩いてられた。
すごいね、
歩
きながら
歩いてる、歩いてる、歩いてる、
ね、
歩いてる。あ、途中で水分取ったりしたけど、ちょっと降りて、でも2時間動画見て
見れちゃう。
は、 15% しか使ってないっていうのが、ね、この iPhone12 の威力、バッテリーの持ちの良さが分かった
すごいね
っていう、それであとあのルームランナー の、 あの暇つぶし、いやただ歩くだけじゃ暇じゃん、映画見ながらやると結構やれるなっていう
のが分かって。あれでも今のやつって、なんかこうモニターついて
る、モニターついてるんだけど、あのテレビだから基本、基本テレビ番組を見ながらなだけだから、映画とかはあの見れないのね、あの、まあ、もうその時に金曜ロードショーがやってれば見れるけど、俺はあのフィットネスでそういうルームランナーで歩くぐらいだったら、外を走ったり歩いたりすりゃいいじゃん派だったの。でもルームランナーだったらこうそういう楽しみ方ができるので、あの映画見つつっていうのもできるから、なかなかルームランナーこういうメリットあるなっていう気づかされたね。そこが良かったです。
まあそれ置いといて映画の話してくれよ
それこれから
それはだからどこが良かったのかってなってないよ。
お前が言うときそんな突っ込まねえじゃねえかよ。俺よ、お前がそういう
一応する
してるよ、歯ブラシ方
歯ブラシ方してもさ。じゃあどうぞ。
ちょっと一周回っちゃって、千葉雄大が頑張ってるのがすごい、なんかね、頑張れって気持ちで途中から見出して、いろんな幅、彼としてはすごいこう違う領域というか、演技の幅としてね、もう超えてるんだよね。なんかもうやっちゃいけないような演技をすごい挑戦してるから、すごい頑張れって気持ちでね、見れた。
もう2ヶ月ぐらい前からさ、はい、近藤君の推しがひどくてさ、
そう
でね、
セレクト、
まあひどい。この間なんかさ、じゃあ1本目は、あのスマホ落としてだけなのにっていうことで、あと1本皆さんでっていう、
みたいな。
でね、俺もしかして、1本目ちょっと俺悪く言っちゃったけど、すげえ面白かったのかなと思って、悪いことしちゃったかなっていう気がしたのよ。なんか面白かったの、1本目がすごく。
いや、1本目もそうでもない。
じゃなんでだよ。
あの予告編を見たんですよ、映画館で、はいはい、我々の、はい、次はやってくれそうだみたいな感じがしたんですよ。だからほら間違えたでしょ、予告編見て、犯人。
おまあまあまあまあ、
だから、はい、ああ予告編でよくできてるんですよ。
いやいや、待って待って
待って待って、ポンちゃん言うけど、俺はね、これを見て確信したのは、1本目がダサくて2本目が同じ監督で傑作なわけがないんだ。
そう
か、これで確信した。
そうだ、同じ監督。
例えばコンちゃんさ、一緒に行ったことないけどさ、ピンパブはピンパブじゃねえ、あのピンサロ行ったとしましょうや、終わった後さ、どうやったコンちゃんって言ったら、いやあんまり良くなかったよって言って、これで系列店ができたから市村また行こうや全然分かんない。だって俺その系列店行こうやって話ですよ。だから初めがつまん、そこに来るような女はそこに来るような女なんだから、もう系列店ができたって、コンちゃん別の店にしねえかみたいなさ。別に近藤君が作ったわけじゃないからいいんですよ。ただなんでこん
なそんな様子の
押したのかなと思って、あの予告編が面白そう。
これはなんかまたね、ガチャガチャして
それは風俗の店なんで、どこで楽しそうに書いてあるわ。
これをやってくる、俺もしかしたらその系列券がガチャガチャしたらね、入っちゃうかもし
れない。ああ入っちゃうかもしれない、多分ね。あれみたいな、
ね、なんだろうな、わかんねえな。
そっか、
あのね、最初にさ、結婚式みたいな、まあまあそれまあいいや、最初のちょっと怪しげなところは結婚式あるじゃないですか。 千葉雄大君と白石さんが来るじゃないですか、うんうんうんうん、あ白石さんさ友達、まあ、彼女じゃないですか、
うんうん、
結婚式にね、
うんうん、
あ披露宴みたいなパーティーじゃん、
うんうん
うん、彼女結婚する相手でもねえようなやつをさ、うんうん、連れてくんのかと、
うんうん、
俺はほ
ん
でね、
うん
うん、あの北川景子さんのゲスト出演の北川景子さんはさ、うんうん、次はお二人の番ですねなんて言うんですよ、うんうん、しつこく言いますけど、うんうん、俺はこういうセリフを書かないってことがシナリオを書くっていう行為だと思ってるんですよ俺はこういうことを書かないことっていうのが人間が物を書く行為だと思ってるんですよ、うん、
これシナリオ誰だっけ
大石さん同じ
人
もたくさん書いてる人
あのベテランな
のベテランの方ですよ、うん、以降2個目の方ですよ、
うん
もうねこの段階でね、うん、うわこれひどいなこんな心ないこと書くかとはいでもって帰り終わって帰るっていう時にもう白石さんなんかしねえけどプンスカしててほい、うんうん、で結婚する気あんのかないのか、
うんうんうん、
もうその怒ってるような女の人をね芝生、
うん、
もなんで結婚式に連れてくるのかと、
うん、
その話になるじゃないですか、
うんうん、
ほんで結婚してくれるかどうか確かめたいからここでチューしてみたいな、
ね、
チューして、うん、いやここじゃ人がいるからじゃあもういい、
うん、
分かれろ
ムカつくわ
でこの中でも白石さんそのものは可愛いですよ綺麗な人だと思いますけど役柄として死ねとしか思わないんですよ早く死ねと
本当にムカつくわもうあのヒロインとして好きになれない
そ
う最悪です
よ。ずーっとしかめつらしてるわ。ほいでもってあの千葉君と仲直りしようっつって外出たらなんかこう女の人が出てきて若い女の人が出てきて手握ってんの見ちゃってキューってなって帰っちゃう。でも後ろにねあのどうやらまああれ見るとあのその週末の人生を過ごす場所かあるいは特別養老ホームっぽい書いてあるじゃん、
うんうんうん、
だったらさもう二十歳過ぎてんだったらそんなもん千葉君とあの人がどういう関係か分かるでしょ、
うん、
親御さんが誰か預かってるんですよ、
うんうん、
でお前見舞いに来いって言ってんですよあの人はってさそれなのにさ何あれってさっさと帰るもう死ねパート2ですよこのバカ女の
それでいちいち調べんのな。
いちいち調べて、後で調べて。何を言って、自慢に聞け。そんな、聞け。そんなのは。聞けと。それでもって、まあ、ごめんね。いや、もう文句言わしてもらうわ。
大丈夫、
文句言わしてもらうわ。ねえ。お
い
ね。それでね。俺確かに外したよ、うん、俺犯人外したよ、うん、でもさ始まってすぐにさ BL の雑誌持ってきてさ、うん、千葉くんがなかなか結婚してくんないのは本当はなんか友達がね BL これじゃないのなんていうのがあってその後社長が出てきてさ、うん、あの社長さんがさ、うん、あの元々千葉くんと友達でさ、うん、で社長さんが女好きっぽいでしょ、
うん、
ね、
うん、
犯人お前だよ絶対お前これ絶対お前もうそれはすぐ分かった俺
そう
だ
ね
そうなんだ BL って言って女好きって言って、うん、全部それは伏線なんだから、
うん、
女好きのふりでしょっていうさ、
うん、
だってあんたしかいないじゃんだってこの物語の中でパソコンに詳しい人間と、うん、パソコンに詳しい人間って言うとあんた、うん、あれですよ室長じゃなくてあの神奈川県警のあそこであのネットワーク対策班で働いてる人かあの社長しかいないんだからもうここ どっちかですよ曲がり間違ってんだからそうするとひっくり返してあもしかして飯尾さんかなみたいな
もし
だからこう逆にこう疑ったのよまさかそこにスルッといかねえだろうと一生懸命さなんか怪しそうにやってくれてるけどまさかそこにはいかねえだろうと思ったらさやっぱりみたいなね、外したところでその悔しくないですよ俺深読みしすぎてちょっとそう深読みしすぎて損したわみたいなさああみたいなおいでもあの成田君は成田君ってなんか言う子見るとあの最初のところのさ一作目のところのあのほら北川景子さんにナイフ突きつけてこうあの出っ張りしてこうね目向いてるシーンなんだけど平成のぶしこぶしの吉村さんそんなようになっちゃうの
俺1見た時からそう思ってた
そうなの
そう思ってた俺、う
ん、あの顔すると平成のぶしこ俺の吉村さん好きだから、
うんうんうん、
あれ似てるんだ
似てそう1の時からそう思ってた
うんだから ちょっと平成のぶしこぶしくの吉村さんに似せてくれみたいなさ、ね、これでもって余計なつじつま合わせばっかりしてるんですけども、とにかくもう俺もうちのもそれはもうすごく気になって分かっちゃったと思うけどさ、ね、留置所じゃないですか、1年ぐらい入ってるって設定じゃないですか、なんで髪ブリーチしてんの
かね。ブリーチじゃなくて白髪
か思うでしょ。でも俺とうちのが分かるのは根元が黒いからブリーチなんですよ。
暗かったな。
そう。で持って眉毛真っ黒で眉毛真っ黒でしょ。
確かに。
いやまあブリーチやんけみたいな。いつブリーチやってんだと。しかもお前死刑囚にだっちゅうのにブリーチやるほど日本の司法は自由かな。
差し入れあったんじゃない
の、
ブリーチ。
ブリーチ。だから俺ブリーチ製の差し入れ誰かがしたのか、あるいはなんかこう留置所にでも何か既存のものでね、ブリーチできるって技術があるのかしら。でもそっちの方ばっかり気になっちゃって。白髪じゃねえだろ、ブリーチしてるじゃねえかバカ野郎みたいなさ。どういう留置所がお前みたいな。そうそうそう。お前
みたいな。やっぱあれなのかね、その中田監督はオマージュなのかね。
あの羊たち
の沈黙のね、いやもともと小説自体がオマージュ
そっからも来てるわ、
パクリっていうか、うん、まあまあまあ分かってやってんだろうけど、うん、まあオマージュなんでしょ、
オマージュ
なんですね、オマージュね、多分ね、小説の時点から
ね、うん、誰も知らないってことやってるわけじゃなくてオマージュ、
まあまあ誰も知らないとは思ってないでしょ、
さすがにね、
みんな好きでしょっていう、そうそうそうそうそうそうそう、ヒツチン、
ヒツチン、ヒツチン好きなのね、うん、
高稽古もな、前作であんなことをやっておきながら幸せそうに結婚してんなと思ってさ、
それも気にな
った、お前そんな幸せな顔して結婚できる立場みたいに思っちゃ
った、確かにそう、なんかトラウマがあってどうとか
結構ごっつい感じですよね、
だって整形して、
そうだよね、
友達一緒に住んでた友達になりすまして暮らしてきてさ、名前も違ってたんですよ、だから
借りて、ね、
友達の名前になって、
うん、はいはいはいはい、
まあ、人殺しはしてないけど友達は確か死んだん
だよ、
自殺したの、だからさ、まあ殺しはしてないけど、
ね、
お前
そうだ、ね、
よっぽどすごいことやってるのにお前そんな
完全なかったこと
なかったことのようにお前幸せに結婚できるねと思
い出しました、
大変なことになっちゃってでも助けてくれたんです千葉雄大さん、
その世界観ってちょっと狂ってるよね、
狂ってる、
それ良しとしてるっていう、
狂ってんだよね、
おかしいよね、おかしいよ、
だってさ、だって新田さんが出てくるね、井浦新さん出てくるけど、怪しげに、うん、どう見たってさ、これはもう主人公のいい側の人なんですよ、この人どう考えたってそんなやればやるほどこの人はいい人なの、もういいからそんな出さない分かってる、もう分かってる誰がでしょと、
いやもう昭和かって感じだね
昭和かっていうぐらい
昭和の30年代だ
もんね、そんなの井浦さんはまあ警察関係とは思わなかった、どうか私立探偵か誰かに雇われてるのか、警察関係かって、でもまあいい側の人ですよ、ああいう風に出てくるってことは、それでもってもうなんかもうついつま合わせもなんかざっくりしててもう、あの千葉くんがね、まあ、ネタバラシ言っちゃうけど千葉くんがさ最初ハッキングしてるわけじゃないですか、
はいはい、
なのに前作のさハワイアンソングみたいなボロボロかけとってね、前作から続いてますみたいな何を言ってんのかと言ってんのかと、うん、でも最後の最後にスマホ拾っただけなのにっていうことの答え合わせ、うん、あの今度は前はスマホ拾ったって落として大したことひどいことになっちゃいましたけど、今回は二人の愛がスマホ拾ったことによって芽生えましたみたいな、う
ん、あれいらないね、
本当にいらない、アンド知らねえよ
知らねえよ、どうでもええわ
関係ない
よ、あれ知らないよね、もういらねえ
よ、なんな
の、いやあれがないと、ほらタイトルのあれがない、タイトルだけでしょ、それだけでしょ、
そう、ついつあ、いやそれやられたみたいな、
やられそれやられたって思うさ視聴者はさどういうレベルの人たちなんですか、
すみません、
どういう
俺ちょっとやられたと思
った、そうか
えっと思って、あ、そういう意味かみたいな、
いやいやいやいやいやいや、あの辻褄合わせひどい、
いらないよ、
確かに最後あのその前に回想に行く前に、うん、スマホを落としたからスマホ落としたことがきっかけねみたいなこと言って、あれでと、スマホ落としたシーンなかったなってみんな思って確かに、あ、なるほどと思うけど、そうさ、なるほどっていう話の展開と関係ないじゃない、そんなことは
単にちょっとシャレてみましたもん、シャレてでいいでしょみたいな、
シャレててね、
俺あれやってる時もう早く終われ早くこんなエピソードいらねえよと思ったよ、あんなの、こ これ別にタイトルに無理やりつけたいだけでしょみたいなさ。
いやだから本当にね、見てる人舐めてるなと思ってさ、
あのさ
あの最後の
別にさ、それでさ別にあれ、あのエピソードがなくてもさ、別にスマホを落としただけなのにっていうタイトルにさ、タイトルと違うじゃねえかって怒らねえんだよ、もう
誰も誰もね。でも一応一応さ一応そこでこう多分原作もそうだと思うんだよね、
うん、まあそうなんだよね、
やられたって思ってほしいっていう、なんか物欲しげな感じでね、ちょっとこう可愛いなと思いましたよ、うんうん、あれはあれで。
いやいやいや、そんな世の中甘くないって思う。
甘くないけど、
あれはあれ殺しちゃったのは海でボーンってなん落としたの、うん、女性をブロガーを殺しちゃったのは、うん、あれは
根
岸、あれ根岸ってあの運転手、
そうが殺したんだけど、うん、あれは命令じゃなくて、
あれは M になりすましたあの社長が命令したんだ、
殺せって命令したんだ、
うんうんうんうん、そうか、せっかくパクったのにあんた、うん、紐付けされたら使えへんから、うんうん、
つって殺した、
うん、そうそうそうそう、
殺さしたんだ、
殺さした、
うん、でほら高橋優さんっていうさ、うん、高橋メアリー潤さんの妹さんはさ、うん、何、うん、スマホいじってるだけでハッキングでしちゃったわけ、あの人、つまり M と対抗でしちゃったわけ、
ね、まあそういう
全然わかんない、
そういうまあ
天才ハッカーだったんだね、
スマホだけ
で、ね、正義のハッカー、
正義のハッカーだからね、
なんかこうハッカーとかっていうなんかこうスーパーマンに、うん、万能、そういう理解、一般の、視聴者が分かんないと思ってスーパーマンにしがちだよね、ハッカーっていう言葉
何でもできるじゃない、
俺もすごいこと俺は知らないからさ、なんかすごいことできる人なんだろうなと思うけども、うんうんうんうん、ダークウェブってあるのみたいなのがちょっと
っていうか、ね、ダークウェブとかって、うん、あの言ってるけど、あのパソコン画面でさ、うん、ダークウェブにログインしましたみたいなさ、そうそうそう、ああいう分かりやすい形ではないんですよ、
ないと思うんです、
ないんですよ、それあれだな放課のなんかディスコシーンみたいな
そうそうそう
そういうダサさ
ダサさなんだよね、なんかダークウェブっていう一つのなんかサーバーみたいなのがあって、そこにログインみたいなさ
そんなわけねえ
だ、そういうやつじゃないんだよね、
そういう簡単なシステムじゃない、
総称だからさ、うん、それであと言っときたいのは、成田亮君のセリフで、人を愛せる、愛すっていう気持ちがどういうことなのか分かんないんだよとかって言うじゃん、うん、そんなこと言うんだったらコンちゃんだってそうだよ、
そうそうそうそう
コンちゃんはそんな
もっと分かってるよ、もっと分かってないやつがいるよ、
分かりますでね、あのなんで見たいかっていうのを俺
はああそうかそうか、コンちゃん成田くん好きなんだ、
そうそうそう、
あのなんか似てるなと、
成田くんに成田くんに割とあの
シンクロしちゃって
るんですよ、シンパシー覚えちゃってるから、なんで見たい、そんなにそんなに見たがるのかなと思ったら、
真相信念だから
成田くんにね、あの割とシンパシー感じてるん
です、なるほど、
全然
ピンときた、俺
もう感情に出
て
るし、柴田くんに、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。